今日の新約の聖書箇所の中で21節の A 第1文ですね。私たちの本国は天にありますとの御言葉があります。まあ、実にこの一句、お墓に刻まれることの多い御言葉であります。で、今私たちが手にしている新共同訳では本国という訳になっている部分ですけれども、以前の口語訳、文語訳、また新しい聖書協会共同訳でも国籍と訳されることが日本語では多いですね。私たちの国籍は天にあり、と。それから聖書協会共同訳の中のついたものだと別の翻訳として市民権というふうになっています。私たちの市民権は天にあり、と。まあ、これが非常に実態に近いのではないかという説明もなされます。で、昨今の時代にそぐわない表現なんですけれども、植民地というのもある意味的確にこの内容を表していると言われています。それこそこの手紙を受け取ったフィリピをはじめとしてローマ帝国の支配下にあった国々にとってみれば、本来ローマの市民権を持つ者が異国の地、異文化の地にあっても、あたかにその本国ローマに暮らすように生き振る舞う、そのようなことを語る一文だと言われているのですね。で、今の私たちになかなかこの身近な例というものが思い浮かばないかもしれませんけれども、私などが普通に一つ思うのは中華街ですね。私は牧師になるための新学生時代、夏季伝道実習の一つは横浜城教会で一月を過ごしましたけれども、まあ歩いて行ける範囲に横浜中華街があるので、割と何回も中華街に足しげく通い、それこそ教会の人がご飯食べに行こうって誘ってくれるときには、それぞれのこうおすすめのお店に行っていろいろな中華の風味っていうのを味わったことがあります。で、もちろん観光地として行ったことがある人も多いかと思いますけれども、日本の中にありながらもあたかも中国のようである、一角の中に入ればそのことを思わされることでありましょう。ただ最も私は中国に実際に行ったことがないので、本当に横浜の中華街が中国の雰囲気を醸し出しているかどうかっていうのは正確には分かりはしません。ただ逆の方向で考えるのであれば、外国の映画などで日本が描かれた際、それが本当に日本の実態を表しているかどうか、それは私たちにもこう感じることができるでありましょう。最近ちょっと話題になった真田広之がエミー賞を取ったという将軍というネットドラマがありますね。まあ、ワイドショーなどでそのニュース聞いた方も多いかもしれません。主演の真田広之は、まあ、2003年ですね、ラストサムライというトム・クルーズが出た映画に出演したわけですけれども、それ以来ハリウッドに彼の活動拠点を移しました。どうしてもそれまでハリウッドが、あるいは他の外国が描く日本の文化、それがどうしても偏っている、日本に暮らす私たちにはそう思えるわけですよね。それじゃ本当にハリウッドで日本人が見てもおかしくない日本を描こう、こ この原則を貫き通してあのエミー賞を取った将軍を作ったと言われております。それこそ真田の弁で言えば、誤解に満ちた日本人像が今まで結構多かった、僕たちの時代でそれを払拭したいということで、単に役者をするだけでなく制作にも関わり、ありとあらゆる面にわたって的確にあの時代の日本を、時代劇を描こうとしたと聞いております。でそれこそネットでちょっと調べれば出てくるのですけれども、本当にそのエキストラも含めてあのドラマに出る人たちがアジア系という括りではなくて、ともかく日系人で全てのキャストを定めたと。それから外国人のスタッフも含めて日本の文化というものをきちんと理解してもらい、踏まえてもらうために熱いマニュアルを作ったと。でさらにはそうした中で、例えば外国人のスタッフが普通に映画のセット、ドラマのセットの中、土足で建物の中にも入ろうとするところを、日本の家屋はそういうものではないと、あくまでも建物のセットの中では土足禁止ということを貫いたり、ロケの際のケータリング、お弁当ですね、それもこう日本食をともかく提供するようにしたと。さまざまなそういう努力を重ねて本当の日本を描き、さらにはそのドラマを作る際の最後の仕上げですね、編集作業にも真田広之が立ち会って、それで日本人が見てもおかしくない日本というものを異国の地で表した。パウロが私たちの本国は天にありますという時、私たちがこの地上にあってもあたかも天国に生きているかのように振る舞う、天国での生き方というものは、天国で与えられる幸いというものはこういうものだということを、私たちが今地上で示していくことが期待されている言葉であるのです。それこそあの21節の第1文だけを抜き出して、私たちは天国にきっと行けるっていう将来の希望を語るようにお墓に書かれていることも多いのですけれども、基本的にはそこに行くことよりも、その天を自分たちの近くに来たらしめることが期待されている一文であります。でなぜかというと、その21節の B 第2文、そこにおいては、そこから天から主イエス・キリストが救い主として来られること、これを私たちは待ち望んでいるんだと語っている。さらに続く22節では、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じように変えてくださる、これらのことを期待しているのだとはっきりと述べているわけですね。そして確かにそれらは将来与えられる恵みではないかと思うかもしれませんが、パウロは17節で、私に習うものとなりなさいと、教会の人々に向かって、使徒である私に習うものになれと勧めているのです。パウロ自身は天が、神の国が今地上に来ることを確信している、いつか行けるという期待だけではない、信仰者の間では、教会の中では、その神の国の生き方が現に私たちの現実となっていることを知っているのです。このことを受け止めきれないのは、十字架に敵対するそのことにつながってしまうわけですね。ですが私たちは 片足ではやはりこの世に足をつけて生きてしまっている。どうしても天での生き方、それだけに全てをかけるということがなかなかできないものであります。しかしそれにしても、イエス・キリストがひとたび地上に来られて、天と地の結びつきを確かに示してくださった。そして人が誰しも経験する死の道をたどりつつも、その先があることを復活によって、さらにまた昇天によって、人の命が死だけで終わるのではない、それを超えてさらに続く道があるということを私たちに示してくださったのです。そしてイエス様はご自分の持てる恵みを惜しみなく私たちに与えてくださる。そのことによって私たちの命は単にこの世で終わるものではない、あたかも永遠の命を今手にしているかのように喜ぶことができる。そのきっかけとして、何よりもの決定的な勝利として十字架があったのです。その十字架を信じるということは、私たちに永遠の命がもたらされること、天の国の生き方を、その喜びを今手にすることでもあるのです。今日の旧約の聖書箇所、エレミアがバビロン捕囚にあっている人々に宛てられた手紙の一部であります。長くなるので少し範囲を限りましたけれども、このエレミアが書いた手紙の中、今日の箇所の前になる五節の部分で、捕囚の地にいる人々にエレミアは家を建てよと指示を出すのです。家を建てろと。それはつまり、この捕囚がすぐに終わるものではないということを預言者は語るわけです。同じ時代に生きているときには、本物の預言者か偽預言者かの区別は難しいものでありましょう。ただ偽預言者は人の気に入ることをこそ語りたがるものであります。耳障りのいい言葉をこそ期待に応えて語るものであります。イスラエルはバビロン帝国に負けて、ユダヤの国はバビロンに負けて、確かに捕囚にされたけれども、この捕囚はきっとすぐに解かれる。偽預言者たちはそのような偽りの預言をしていたと思われるのです。それに対してエレミアは、その捕囚の地であなたたちは家を建てよ、そこできちんと生活をし子孫を増やせということをこの手紙の中命じている。それはなぜかといえば、この捕囚が70年続くからだと。今日の箇所の10節でそのことを語り始めるわけですね。70年というのはおおよその人の一生の時間であります。たとえあなた方が生きている間に解放が与えられなかったとしても、あなた方がその捕囚の地できちんと生き続け、子孫を増やし、その子孫には解放が与えられる。そのような予言をここでエレミアはしているのであります。バビロン捕囚を経験しなければ、ユダヤ、イスラエルの人々は本当に鍛え上げられることができなかったでありましょう。もちろん本当につらい苦しみの経験をしなければならない、本当にこの苦難がいつまで続くのかと嘆かざるを得ない、心身ともに大変な時期を過ごさなければいけなかった。しかしそれを経なければ、 本当に安易にこの世に暮らすだけで、なぜ自分たちが神様を信じながら生きているのか、そして神様が罰を与えるとされるのであれば、自分たちがどれほど重い罪を犯したのか、そうしたことにも気づけなかったことでありましょう。イエス様を信じる今の私たちの人生も、その人生の一コマ一コマの意味はわからないことも多い。なぜ自分がこんなに苦しまなければいけないのか、悩みや嘆きが起こってくることも多々ありましょう。しかしイエス・キリストが十字架と復活で死と罪とから解放してくださったことは確かである。その福音を知るとき、私たちは自分が生きていることの将来に希望を確かに見出すことができるのです。今与えられているところと時と場がたとえ苦難に満ちているとしても、それだけで私たちが生きることは決して終わらない。そのすべてを覆すようにして、私たちを大きな安心、大きな平安の中に入れてくださる神様の大きな計画があるのです。それに支えられて私たちは生きることができる、その幸いを感謝いたしましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、聖書を通して神様の救いの計画を私たちはさやかに聞くことができます。今聞きましたフィリピの信徒への手紙、エレミア書、それらの言葉をこの週を生きる私たちの糧とすることができますように。またイエス様がもたらしてくださった福音はすべての人のためのものであります。先に召され、先に信じた私たちが罪と死に悩むさらに多くの人々とこの福音を分かち合っていくことができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。